それではこれより第2部パネル討論1、都市圏の先駆的な気候変動政策の連携協力を始めさせていただきます。それではまずパネリストの皆様方にご登壇いただきます。皆さんではステージお願いいたします。それではご紹介させていただきます。まずはじめにコーディネーター役をお願いいたします。千葉大学法系学部教授倉坂秀文さんです。続いてパネラーの皆様です。東京都環境局都市地球環境部排出量取引担当課長宮沢浩二様。横浜市地球温暖化対策事業本部政策調査役田中慎一郎さん。神奈川県環境計画課機関池貝隆弘さん。埼玉県環境部温暖化対策課副課長安藤博さん。ヨーテボレ市アーバンディベロップメントオフィサーヘンリエット・セーデルベリさん。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それではここからの進行はコーディネーターの倉坂さんにお渡しいたします。
はい、それでは午後のパネル討論の第1部の方を始めたいと思います。私千葉大学の倉坂でございます。このパネル討論におきましては、都市圏の先駆的な気候変動政策の、連携協力と、そういったタイトルで、日本におけるですね、その先進的な取り組み、地方公共団体の中でですね、先進的に取り組みをされている、東京都、横浜市、神奈川県、埼玉県、それぞれですね、具体的なその政策の内容をまずお聞きをし、その連携について、どういうふうな方向で進めていくべきかということについて討論ができればなというふうに思っております。それでは早速でございますが、東京都の宮沢さんの方からですね、プレゼンテーションをお願いしたいと思います。初めのプレゼンテーションはだいたい5分から7分ということでお願いをしておりますので、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。東京都宮沢と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。トップバッターといたしまして、私宮沢の方からは、東京都が来年の4月から導入をいたします排出量取引制度、温室効果ガスの総量削減義務制度と排出量取引制度、東京 ETS と呼んでおりますけれども、こちらのご説明を申し上げたいと思います。まず制度の概要に入る前にですね、東京の CO2 排出量の状況につきましてご説明申し上げます。スライド の赤枠で囲ってある部分でございます。何と言いましても、やはり東京の特徴はですね、業務部門、オフィスビルを中心といたします業務部門の CO2 排出量が非常に多いということが特徴でございまして、このグラフで図でご覧になるとですね、90年から2006年までの間で約3割の伸びがあるということでございます。やはりここの部門をターゲットとした対策が非常に重要になってくるということが、ここからもお分かりいただけると思います。でこれまでの私ども東京都の大規模事業所対策の経緯を簡単にまとめた図につきましてご説明いたします。まず私ども2002年からですね、第一ステップと呼んでおりますけれども、地球温暖化対策計画書制度というものを導入いたしました。ここではですね、どういうことをしたかといいますと、排出量の報告とですね、自主的な目標の設定を事業者の皆様に求めるという、自主的な取り組みを促す制度として導入いたしました。さらにこれをですね、強化いたしましたのが第2ステップ、2005年からの計画書制度でございます。でこちらでは自主的な取り組みに加えまして、出していただいたデータをですね、東京都の方で把握をいたしまして、指導助言をすると、またそれを評価公表する、いわばランク付けをするというですね、そういう制度を導入いたしました。でその結果をですね、事業者の皆様には省エネカルテという形でフィードバックをして、東京都と事業者のですね、それぞれのコミュニケーションの中で、より良い方向に持っていくというですね、そういう制度を導入いたしました。現在もこれを行ってきているというところでございます。全国の都道府県の状況をご説明いたしますと、大体全国の都道府県の今大体20ぐらいですね、20 若干増えておりますけれども、約20の都道府県がこの第2ステップの計画書制度というものを導入しております。また政令指定都市で言いましても4つ5つぐらいですねの団体が導入をしているという状況でございまして、まさにこの地球温暖化対策計画書制度、評価公表のある制度がですね、まあ、標準的な制度になりつつあるのかなというところでございます。でこの経過を踏まえまして、2010年来年の4月から私どもは総量削減義務の導入をいたします。で、まずこれのここに至るまでのちょっと経緯を簡単にご説明申し上げますと、2007年の6月にですね、気候変動対策方針というものを作りまして、そこの中で義務化をですね定義をいたしました。でその後産業界との間でステークホルダーミーティングというものを3度ほど開催をいたしまして、その中でさまざまな論点をですねお互いに出し合い、またその論点に対して東京都の見解を一つ一つお示ししていくという対話の中で、現在の義務化という制度ができております。その中でいただいた意見も多数取り入れて、現在の制度ができているものでございます。何と言いましても私どもの制度はその世界初の業務部門対策をですね、内在化したキャッパ&トレード制度ということで、特徴づけられると思います。ここに書いておりますような諸外国の制度、まあ、重工長大型産業を中心とした諸外国の制度とはだいぶ違う制度になっております。で対象はここに書いてございます、1500キロリットル以上の大規模事業所ということで、先ほどのシートにもございましたが約1400の事業所が、対象になるものでございます。次、削減義務率でございますけれども、今後10年間の間をですね、前5年、後半5年に分けまして、まあ、平均、前の5年間では平均 6%、 後半の5年間では平均約 17%、 これまだ決定した数字ではございませんが、このぐらいの見込みということで、現在考えております。はい、こちらが、オフィスビルなどはですね基本的には 8% という削減率、また工場ですね、産業部門につきましては 6% という数字、こちらを削減義務率として設定してございます。で義務の内容でございます。まず基準排出量かけるそれぞれの削減義務率、まあ、基本は 8% ですけれども、それをですねかけて数字、これを削減義務量という形で設定をいたします。でこれを5年間の間で達成していただくという制度になります。この図の通りですね、まあ、1万トンという基準排出量の事業所でございましたら、まあ、8% をかけた数字、9200トンが年間の上限量かける5年間ですね、5年間で排出できる上限量ということになります。事業所がですねこれまで先進的な取り組みをしてきた場合につきましては、このトップレベル事業所という扱いで、合計80点以上の場合は削減義務率を半分にする、また70点以上につきましては4分の3にするというですね、そういう制度も合わせて設けております。次に義務と合わせて導入いたします排出量取引につきまして簡単にご説明申し上げます。まず自らの事業所が自らの削減目標を超えて削減できた部分につきましては、超過削減量ということで他社に売却できるという仕組みを設けております。でその他にもクレジット、都内中小再エネ都外削減量というですね3つのオフセットクレジットを設けまして、こちらも自らの事業所の削減量に充てることができるという仕組みも合わせて設けております。またテナントビルの対策でございます。やはりオフィスビルはですねほとんどがテナントビルということでございますので、テナントビルに直接東京都が指導助言できるように、特定テナント計画書というですね制度も合わせて設けております。で事業所の算定報告検証の仕組みにつきましては、毎年第三者検証機関の検証をつけて東京都に出していただくという制度でございます。で義務不履行の場合でございますけれども、まず罰金50万円ということと違反事実の公表、それから一番大きいのはですねその不足量を知事が代わって調達をしてその部分の費用を請求するということでございまして、つまり逃げ得は絶対にできないという制度で、作り込んでございます。 もうすでに事業所との事務的な打ち合わせが始まっておりまして、この8月からはもうヘルプデスクというものを設けて、実際に事業所との個別具体的な相談体制に入っているところでございます。また最近の動きといたしましては、大手デベロッパーさんがですね、省エネ型オフィスビルのですね、新しいその仕組みを作るというような動きがどんどん出てきておりましたり、またテナントとオーナーの具体的な対話が始まっているという流れができつつあるということでございます。また国際的な連携につきましても、ICAP という組織に今年の5月に入りまして、ここに書いてございますような国地域とですね、具体的なその制度の連結に向けた話し合いを始めているというところでございます。また最後になりますが、首都圏、今日これからご説明のある各自治体とも、先ほどの地球温暖化対策計画書のですね、様式の統合というようなお話もございますし、またその私もとしましては、将来的なそのキャップ&トレードのですね、連結のようなことも視野に入れながら、具体的な打ち合わせを始めているところでございます。以上、ちょっと駆け足になってしまいましたが、東京都の政策のご説明を申し上げます。で、制度の詳細につきましては、すべてホームページで公開してございますので、そちらをぜひご覧いただければと思います。以上でございます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。東京都の政策につきましては、午前中にですね、大野さんの方から概要がありまして、このキャップアントレードの導入の他に、その建築物の計画制度、それから太陽エネルギー、特に熱も加えたですね、その太陽エネルギーの導入支援策と、そういったこう3本の大きな柱があって、その再生可能エネルギーの導入にあたっては、かなりその先進的な取り組みがされているのかなというふうに感じました。はい、ありがとうございます。それでは次に、横浜市の田中さんの方から、横浜市の取り組みについてご紹介をいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、横浜市の田中です。今日はよろしくお願いいたします。こちらの私の方からですね、横浜市の気候政策および自治体間連携ということで、お話をさせていただきたいというふうに思います。まず最初に、先ほどもですね、デイリーさんやマーティノさんが、言及していただいて、いただいた目標、横浜市の目標についてです。先ほどですね、 30% 削減って言ったんですが、実はちょっといろいろ役所的な注釈が必要な目標ですので、ちょっと単純に90年比から 30% も削減するのかと思ったとですね、ちょっとなかなか違うのかなというふうに、あえてちょっと注釈をつけたいと思います。温室効果ガスの削減目標は2025年までに、まずここで一つポイントですね、一人当たりの排出量、市民一人当たりです。基準がですね、で 30% 以上削減、ただしその基準年は2004年ですということです。2004年からですね、90年から2004年までは、やはり増加しておりましてですね、この2025年まで 30% 以上を90年比で、2020年で直すとですね、おおむねどれくらいかというと、前の政府の中期目標によりちょっとマシっていうぐらいで、ちょっとなんか横浜市はなんだ、見かけはすごいけどなかなか大したことないのかなというふうにちょっと思われてしまいそうな感じがあるところです。実際にはですね、90年から2004年までの間に横浜市の人口がですね、40万人以上増えております。これはみなとみらい開発とかそういうものもあったものですので、実は中核市1個分増えてしまっているものですので、90年比でやるとですね、実際には数字がどうしても小さく出てしまうということです。それから2050年までの1人当たりの排出量が 60% 以上削減、これも2004年基準ということになります。でこれとは別にですね、再生可能エネルギーの利用目標を、2025年までに、現状の10倍、現状はどれぐらいなんだと言われるとまたまた大変なことになるんですが、2025年まで10倍に拡大すると、おおむねですね、シェアでいうと、12% ぐらいになるというふうに、いくつか計算方法はいくつかあるものですので正確な数字は出ないんですが、なるというふうに考えております。で、これまでの横浜市の取り組みなんですけれども、脱温暖化行動方針ということで、削減目標と政策の方針ですね、これを2008年1月に定めました。で、2008年7月に、国からですね、 環境モデル都市に指定をしていただきまして、その後ですね、主要な脱温暖化政策を、まあ、立案して具体化していくということを行いました。またですね、これと並行して、生活環境条例、等市でも、計画書制度等がですね、東京都と同様に生活環境条例の中に入っているんですが、それの改正を、2009年3月に、行いました。実際には作業としては当然に、2008年、半ば頃からずっとやっていたということです。でこの中で、後ほどもまた示しますが、計画書制度、それから、建築物の環境性の評価の、強化、それから再エネの検討義務というものを、盛り込みまして、これを2010年4月から、実施していくという予定になっております。それから、先ほど、環境モデル都市アクションプラン、環境モデル都市に指定されたんですが、そのアクションプランとして、まあ、同じ名前なんですが、違う名前なんですが、コード30ロードマップというものを策定して、一応ですね、温暖化対策事業本部という一部の、部署だけがやる、温暖化政策から一応全部局でやるという一応形には、変えていったということです。で、新条例を制定するにあたっては横浜市ではいくつかの新しい、取り組みを行ったということです。一つはですね、条例改正と新条例検討を並行して行うと。これはですね、新しい条例に、旧条例の一部の温暖化対策の部分を引っ越しさせるという前提で、並行して行ってやっておりました。で新条例の検討に際してはですね、新たな検討手法を採用しました。審議会の部会による市民意見の直接聴取63名、それから、まあ、これは公募も含めてですね、それから、普通は事務局が、作成するんですが、委員を中心に、答申を起草したと。それから、審議会部会の場において、各部局と、委員との間で意見調整を行ったということです。それから、答申内容はですね、横浜市独自の部分と他自治体条例を参考にした部分と両方含まれております。独自部分としては、大型集客施設、ショッピングセンターとかですね、そういったところの、立地が横浜はどんどん進んでますので、そういったところの、公共交通利用等をどう促進していくのか、そういったところが入っています。参考部分としては省エネラベルの義務化、東京都とかですね、エネルギー環境計画書制度といったものを、主に東京都を参考に、やっていったということです。で横浜市にとっての自治体間連携にとっては大きく2つの意味があります。1つはフォーマルの連携の場としては8都県市の温暖化対策特別部会というものがあります。もう1つはインフォーマルの連携の場で、これがですね、ここの ICEP の方が設定したプロジェクトになるということです。で将来的な自治体間の制度連携の可能性や複数自治体間の制度調整を促進するという意義があるのではないかなというふうに、こちらでは認識しているということです。で最後にまとめに書いてですね、自治体にとって温暖化対策は何だろうかと、実はこれつい先日も、法政の田中先生ともずいぶんディスカッションをさせていただいたんですが、やっぱり目標なのか指標なのかというところですね。で、実はその、私たち温暖化対策の政策に関わるものは常に自分も含めて戒めなきゃいけないなというふうに思っているんですが、どうしてもですね、温暖化対策をやろうとするときに敵が強いところ、敵がっていうかですね、抵抗するのが強いところではなくて弱いところ、弱いところにどうしてもやっていこうとする。例えばですね、その一番典型的な例が、例えば市民みんなに環境家計簿をやってもらうと。でそういうことにエネルギー、自治体の資源やそういったものを使う必要があるのかということですね。そういうふうに市民とかですね、なかなか否定しにくいところにどうしても私たちは行ってしまう。で、逆に社会のシステムとか、制度とかルールを変える方にはなかなか、どうしても足が重くなってしまう。それは自分の、自分たちの、戒めも込めて、思っております。そうするとですね、やはり、こういう環境の持続可能性、エネルギー資源、土地利用、こういったものの中でエネルギーはどうあるべきなのかというような、トータルなやはり発想が必要になってくるのかなと。そうしないとなかなか社会制度の変革というふうに、どうしても政策、担当者の考えはいかない、安きにいってしまうということです。それから、政策の前提条件としては、前半でも話がありましたけど、やはり共同体の、重要性、ソーシャルキャピタルとかそういったものも必要になるのかなというふうに考えております。以上で報告を終わりにしたいと思います。
はい、田中さんありがとうございます。最後にかなり重要な指摘をしていただきました。社会のシステム、ルールを変える政策が必要だと、そういったものが、地方から起こりつつあるということがですね、このセッションで、その具体的に見えるようになればいいかなというふうに思っております。それでは次に、神奈川県の取り組みについて、池貝さんの方からご紹介いただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、神奈川県の池貝と申します。私はですね、本日は、10月の1日、おとといですけれども、施行になりました神奈川県の地球温暖化対策推進条例について、ご説明をさせていただきたいと思います。この条例、先ほどもご説明ありましたけれども、いろいろな自治体で今地球温暖化の条例というのが作られております。基本的なコンセプトは、国の削減目標を地域から貢献していくと、地域から国の削減に貢献していくということで、企業、県民、行政の共通のルールとして、その仕組みを条例の中に盛り込んでいくという形で、条例を作っておりいるわけですけれども、この条例、こちらのスライドにありますように3つの計画書制度というのが作り込まれております。でこの計画書制度はスライドの下に書いてありますように、来年の4月1日から施行する予定となっております。でこの計画書制度のほかに県民の皆さんに守っていただく、努力規定のような規定もございますんですけれども、それがおとといから施行になったということになっております。でこの計画書制度を進めていく上での最速を決めます、条例の施行規則、それから指針については、9月の29日にそれぞれ公布告示を行いました。で神奈川県のですね、温室効果ガスの排出状況を見てみますと、産業部門の比率が非常に高いと、国に比べて大体10ポイント程度高くなっているという状況がございます。これは京浜臨海部に大規模な工場が集積している、そういった地域的な特性があるわけですけれども、それと先ほど東京都さんのお話にもありましたように、業務部門からの排出も多いという特性がございます。対基準年比、1990年比で比較すると、5割ほど増えていると、こういった部分をの排出を抑えていくということが、必要であるということで、今回条例の中では、大規模事業者、それから大規模の建築物、それから大規模の開発、こういったものを対象にですね、計画書を提出していただいて、県がその内容を公表するという仕組みを作り込みました。でここで言っている大規模な事業者、建築物開発というのはどういうものかといったのを示したのがこちらのスライドでございますけれども、改正省エネ法と同様にですね、大規模な事業者については、エネルギー使用量が原油換算で1500キロリットル以上と、フランチャイズもこれに含まれるわけですけれども、それに加えてですね、自動車を100台以上使っていらっしゃる事業者、これも対象に加えております。緑ナンバーの自動車のほかに、白ナンバーの車も含めてございます。それから建築物については5000平方メートル延べ床面積が超えるもの、大規模な開発については1万平米以上の開発区域で5000平方メートル以上の建築物の新築を行うものといったものが対象になっております。こちらに事業活動の温暖化計画書制度のスキームを示してございますけれども、指針に基づきまして計画を作っていただいて、それを県に提出していただいたときに、指導させていただくと、もうちょっとできる部分がないかどうか、そういったことをご指導させていただきまして、毎年報告をしていただくと。具体的に計画書に記載していただく内容はこちらに示してございますけれども、3年4年5年のいずれかの期間で計画期間を定めていただいて、総量の目標を立てていただくと、それに加えて現単位で目標を作っていただくというような格好の計画書になっております。建築物については先ほど横浜市さんの説明にもございましたけれども、キャスビーを使った自己評価の制度を作り込んでございます。でこのキャスビーの評価のほかにですね、本日の会議のタイトルにもなっておりますけれども、自然エネルギー、条例上では新エネルギーと申しておりますが、それを建築物に取り入れていただきたいということで、スライドの下の部分に書いてございますように、太陽光発電ですとか、バイオマスですとか、そういった自然エネルギーを利用した設備をぜひ建築物の中に取り込んでいただきたいと、そういうような検討をしていただくことにしております。自己評価した結果はこのような形で、広告ですとか、それから建築物本体にですね、掲示をしていただいて、PR していただくという、そういうような仕組みも合わせて、作り込んでございます。最後に特定開発事業ですけれども、こちらについても、 開発行為の工事を行う段階でですね、その事前に計画書を出していただきます。こちらのスライドにございますように、エネルギーの合理化ですとかヒートアイランド、そういったものをですね、配慮した建築を行っていただくと。で、神奈川県にはですね、非常に先ほど申し上げましたように大規模な事業所のほかに、かなりの数の中小事業所もございます。大体件数でいうと28万件余りということになっておりますけれども、そういった事業所にもぜひ、温暖化対策を進めてもらいたいということで、この計画書については任意の制度といったものも設けてございます。最後ですけれども、五都県市の連携について、ちょっと私の考えを述べさせていただきたいと思います。もともと温室効果ガスの排出削減というのは自治体単位で、取り組む話ではなくて、もっとグローバルな視点で進めていくべきものだろうと。で、特に今回のような事業者単位のですね、届け出制度のような場合には、自治体の境界線の存在というのがかなり事業者に対する負担を増しているということがございます。こういった計画書制度は、自治体ごとに個別に制度化することは、効率性の面で必ずしもベストとは言えないんじゃないかと。現時点はですね、制度の立ち上がりの時期ですので、やむを得ない部分はあるかと思いますけれども、いずれは広域的に制度を統合していくような考え方が必要になるのではないかというふうに考えています。以上です。
どうも池谷さん、ありがとうございます。横浜の場合は、すみません、神奈川県の場合は3つの計画書制度を用いて大変包括的にですね、その事業者を指導するというところが特徴かと思います。特に東京に比べまして産業部門は高いと、そういった地域的な特性を踏まえた対策かというふうに考えます。はい、次に、埼玉県の取り組みにつきまして安藤さんの方からご紹介をいただきます。よろしくお願いいたします。
埼玉県庁の温暖化対策課安藤と申します。よろしくお願いします。まず埼玉県、皆さんご存知の方もいらっしゃるでしょうけれども、東京の北に位置しておりまして、人口は約700万ございます。市町村の数が70ということで、県と市町村との関係の部分もございます。政令市は埼玉市がですね、2001年に立ち上がったと。121万人の政令市を1個抱えている県ということでございます。そこの CO2 の排出量なんですが、最近ではほぼ横ばいというような傾向がご覧のように見て取れます。続きまして産業分類別ですけれども、家庭部門、それから業務部門の伸びが大きいということが左側の表から、それから各部門別のシェアですけれども、ほぼ日本全体とですね、同じような産業部門が一番大きくて、あとは家庭、業務、運輸というようなところが分布しているということをご覧いただけるかと思います。そういったところで埼玉県の方では今年の2月に温暖化の実行計画というものを改定をいたしました。計画期間は2020年までということでございます。その中では2050年の姿、将来像というものを描いたところでございます。低炭素な田園都市、県はどうしても各市町村の中間団体でもありますので、田園都市の集合体というところを謳ってございます。ただこれだけではいわば絵空事になってしまいますので、具体的な目標というものを掲げたところでございます。2005年比で 25% の削減を2020年までに目指すということでございます。埼玉県は人口減少がですね、だんだん迫ってきております。そういった中で、ただ事業活動等は活発に行っておりますので、こういったものでも首都圏にあっては志の高い目標というふうに認識してございます。その計画に基づきまして今年の3月に条例を制定をいたしました。この中では具体的な制度もですね、盛り込んだ形での条例でございます。で、今度事業活動、今までも各都県市の方からございましたけれども、埼玉県でも平成13年からこういった環境配慮計画書制度を作ってまいりましたが、 なかなか具体的なところでですね、実行が伴わないといいますか、具体的な削減というものがだんだん課題となってきたものですから、新しくですね、地球温暖化対策実行計画制度というものに変えようということでございます。それで実行計画制度に伴いまして、目標設定型の排出量取引制度というものを今回導入を目指しております。今までの東京都さんの方のですね、制度を参考にいたしまして、埼玉県の地域特性に応じまして、アレンジをしているところであります。まずキャップという部分でありますが、埼玉県が削減の目標量を出すと示すということと、それから排出量取引は当然可能になっていますと、それからですね、いわゆる導入の支援策、義務付けというもののですね、やはり埼玉県の場合産業部門との連携という部分もありますので、支援策を出して、その支援策を受けた事業者さんについては必ず目標を達成していただくという部分でございます。ただし埼玉県の場合は罰則というような制度は設けないで、信頼関係の中で氏名の公表までということで、社会的な、制裁といいますか、そういった部分を担保にしているところでございます。今この目標設定型排出量取引制度につきましては、平成23年度からの制度開始を目標として今準備の方を進めております。それから再生可能エネルギーの関係では、太陽光発電に関しまして今年の4月からですね、新しい制度を導入したところでございます。補助金でございますけれども、既存住宅とそれから新築住宅との補助金の割合、金額をですね、変えてございます。どうしても既存住宅というのは設置が進みにくいということから、倍の金額をですね、補助制度として設けているところでございます。こういった制度の結果ですね、現在8月末では3547件ですが、9月末では4274件ということで、1日平均35件の補助金の申請が来ております。非常に飛躍的な数字ということでございます。その他に建築物、先ほども東京都さんの方からお話ありましたが、建築物に関しましても2000平米以上という形でキャスビー埼玉県を設けましてですね、環境配慮計画を作っていただくということを義務付けてございます。埼玉県の場合は特徴といたしまして、太陽光発電あるいは再生可能エネルギーの導入の検討をいただいているほか、緑化という部分についても特徴ということでございます。それからあとは自動車対策につきましては、よくあります30台以上義務付けでですね、削減計画のありますほかに、こちらの括弧3括弧4とありますが、荷主の方の義務付け、あるいは大規模集客施設やマイカー通勤の多い人についての間接的なですね、削減策というものをお願いをしているところでございます。最後に、先ほど申し上げました2050年の将来像ということで、こういったポンチ絵でございますけれども、自然豊かなですね、それから太陽光発電も乗った、そういった埼玉の姿というものを設けたいと。で、最後に5都県の連携という部分でございますけれども、先ほどありました8都県市首脳会議におきましては、埼玉県の上田知事がですね、ぜひ一緒にやっていこうと、連携していく部分は連携していこうと、その際にはちゃんと工程表を作って、それでスケジュール感を持ってやっていこうということで、提唱いたしまして、特別部会というものを設けたところでございます。検討したしましては、そういったところで、できるところからですね、積極的に連携を図っていくというスタンスでございます。以上でございます。
はい、ありがとうございます。東京都、横浜市、神奈川県、埼玉県、それぞれのですね、取り組みについて簡潔に時間を守っていただきまして、ご発表いただきました、ありがとうございます。こういったその取り組みを見ますとですね、日本において政権交代をして 25% 削減どうするのかというような論調ありますけれども、地方を見ればやってんじゃないかと、もうその東京都を見ればですね、その具体的にもう先に進んでるんじゃないかと、そういうふうに心強くですね、私は思いました。そのあたりですね、この4 地のその取り組みをに対するコメントも含めて、そのセーデルベリさんの方からですね、コメント、要手掘りについての説明と、コメントについてよろしくお願いしたいと思います。
Okay, my name is
ヘニュート・ソルトバーグといいます。要手掘り市から参りました。今回ご紹介いただきましてありがとうございます。東京日本に来れて今回初めてなので非常に嬉しく思っています。本当に楽しく過ごしています。私のプレゼンテーション、私どもが何をしているかとコメント、今お話しいただいた方々に関してのコメントをさせていただきたいと思います。まず私どもどこに位置しているかということでありますが、要手掘りでありますが、スウェーデンのこの西部にあります。かなり大きな川があります。海のそばちゃんと動いてますか？大丈夫ですか？面積も大きいわけであります。そしてこれはもともと工業地帯で、港もあります。でこれから再生していきたいというふうに思っています。2021年には随分状況が変わってくると思います。低エネルギー持続可能な、そういった構造に形を変えるはずであります。長期の目標とあります。2020年まで CO2 を 30% 削減したいというふうに考えております。このターゲットを設定するにあたりまして、先ほど国民一人当たりどれぐらいにするかと、あるいは絶対値でやるか、いろんなディスカッションをしました。国民一人当たりでやるというよりもむしろ人口が 2% 年率で増えていますので、そうなりますと、人口を増やして何もしないということも考えられますので、それを考えて国民一人当たりではなく、この総量で見たわけであります。2050年におきましては持続可能な、そしてまたレベルが得られていると思います。そしてまた1990年に比べて 80% ぐらいになるというふうに思っています。短期的なゴールもいくつかあります。この自治体におきましてのみのものもあります。公共輸送をもっと使ってもらう、化石燃料を増やす、そしてまた電気の効率を上げるというものであります。そしてまた化石燃料を、使う量を下げるというのがエネルギー部門でもよく見られています。100% 2010年には再生可能エネルギーいっぱい使っていきたいと思っています。そしてまた電力再生可能のみのものが選ばれている領域もあります。しかしながら輸送に非常に大きな問題があります。かなり化石燃料をそこで使ってしまっているという現状はあります。そしてまた何とかしてこの効率を上げていくということも必要であります。これは私どもの、この自治体の目標であります。そして今までスピーカーの話の中からビジネスも含まれているということを非常に興味深く持っています。私とはこういった、任意の、この制約が、ビジネスからあるだけで、戦略というものがまだありません。しかしながら、この居住者に対してさまざまなエネルギーのアドバイスなども提供しています。自由にアドバイスが得られるようになっています。どうやったらエネルギー効率を上げることができるのか、どうやってエネルギーの節約ができるのか、どうやったら他の暖冷房制度が使えるかということで、ウェブページも載っております。無料でサービスが得られるような形となっております。で先ほどもちょっと申し上げましたように、公共輸送ということが非常に大事な鍵となっています。化石燃料をこの移動の際に使う量を減らすということで、私ども も地域レベルでもやってまいりました。そして周りにあります12の、この自治体と協力してロードマップを作ってまいりました。ですから公共輸送手段を使って、通勤してもらうということを進めてきました。他の方もおっしゃっておりましたけど、もういいプロセスを持つということが大切だというふうに思っています。私どもの戦略の一つでもあります。何年にもわたりまして、やはり情勢する中で、この信頼関係を作っていくということをやってまいりました。お互い信頼関係がなければ全くいい協力体制も得られません。それがなければなかなか多くのお金を投資しながらよりシステムを作ることができません。 そしてまた、この渋滞税、ヨーテンボルグではここから数年後実行してまいります。これもまた、この公共輸送もっと振り向けられると、ですから車で通勤する人たちから税を取って、それをまた公共輸送の方に振り分けるということになります。それからこの自転車プール、レンタサイクルなども促進されています。東京にもあるというふうに先ほどからいろいろな話で聞いております。ですからこのようにこの公共輸送を使っているチケットがあるということであれば、同じチケットでこの自転車も借りられます。ですから自転車を借りる、そしてまたこの公共輸送のチケットを一緒に使えるというものであります。で、私の方からお話ししようと思ったのは以上です。優れたプロセス、そしてまた正しいレポーティングと評価が大事だというふうに思っています。他の方もおっしゃっておられましたけれども、やはり均一のシステムが必要だと思います。報告をし、そして定期的にモニタリングをし、評価をし、正しいことをしているかどうかを確認していくということが非常に大事だというふうに思っています。ありがとうございました。
ありがとうございました。ヨーテボリの取り組みをお聞きすると、特にまあ交通関係というかですね、これまで の, その4都県に都県市にこう見られないというかですね、細かな渋滞税とかですね、そういった新たなそのポイントもあるのかなというふうに改めてお聞きしました。このセッションのその一つのポイントがですね、都市間の連携協力ということでございます。これについてですね、そのメトロキャップという取り組みを進めているということでですね、私もコーディネーターから紹介をしてほしいと飯田さんから言われたんですけれども、今日の Google で調べたら地下鉄 の, 運転手さん の, キャップぐらいしか出てなくてですね、ちょっとまだ知られてない取り組みだということで、飯田さんの方からそのメトロキャップについて補足をしていただければありがたいんですが。
じゃあ簡単にご説明します。メトロキャップ、気候変動の、首都圏、連携、プロジェクトということで、これはある意味偶然から生まれてきたプロジェクトなんですが、たまたまその、この東京、神奈川、川崎、横浜で、埼玉県は私は新加入は入ってないんですけど、いくつかアドバイスを求められたりして、ちょうどそれぞれ、地球温暖化に関する、条例とかですね、そういったものを改定をするタイミングで、で、私自身がそれぞれ協力し、私だけじゃなくて ICEP で全面的に協力をする一方で、フェーズが同じものもあり、フェーズがずれているものもあって、でそこをやはりもう少し担当者レベルでも顔を合わせてですね、やっていくとお互いに、得るものがあるのではないかということで設けたプロジェクトで、で、ある意味こうデュアルプロセスというかですね、2つのラインが走っていまして、で1つはその8都県市と先ほどご紹介のあったいわゆる公式プロセスですね。で、公式プロセスは非常に固いプロセスなので、これはこれでもうきっちりとまさに首長レベルでそれを支える事務方で運営されている。で、こちらはもう少しルーズな柔らかいフレキシブルなプロセスとして、運用していて、その2つが絡み合うことでですね、いろんなものがまた進みやすくなるだろう。で、実際には本当に細かい書式レベルの合わせるとことかですね、あるいはこんな苦労が実はあったんだけどとかですね、そういうところがですね、それぞれまた具体的にまた各自治体に戻ってやっていくところで、かなり得るところがあるという、そういうことを今ちょうど今半分ぐらい折り返して、ね、1年半ほどやって、あと1年半ぐらいやっていこうというふうに思ってで、テーマは大きくは温暖化政策ですけれども、具体的には、温暖化対策計画書制度といういわゆる GHG のレポーティングシステム、それが東京都はもう一歩進んで、キャップ&トレードまで行き、埼玉県も今もうそれが秒読みに入っている というところですね。それから、まあ、これが今一番初期の検討でほとんどここに今費やしていまして、で、まあ、2つ目はですね、やはり再生可能エネルギーの普及支援制度と、ここも今それぞれ、方向性は一緒なんですが細かいレベルではいろいろと違っているところもあり、まあ、そこはお互いに、情報交換できるということで、これを今年今やっているところですね。あとは、まあ建築物、それから交通、あとは東京都で、あるいは今回神奈川と、横浜川崎でも一応一部、まあ、特に神奈川が、同時に入れられたいわゆる都市開発における環境配慮とかですね、まあ、そのあたりを、今情報共有をしながら進めるという取り組みをしています。まあ、フレキシブルっていうのはそういう進め方もそうですし、まあ、バウンダリーですね、今は五都県市ですが当然他のところもですね、入っていける。で、まあ、場合によってはその首都圏を飛び越えてですね、ところも今日来られている北九州とかですね、そういったところも共有していけると、まあ、自治体にとってより実質的なノウハウを共有できる、まあ、そういう成果も残していけるのではないかというふうに思っているところです。はい、
ありがとうございます。今回、お聞きをしていますとですね、やはりそれぞれの自治体によって若干その特徴があって、まあ、東京都はキャップアントレードを入れられるというのが一番大きなところだと思いますし、まあ、横浜は大規模集客施設のようなところも取り組まれていると、神奈川では産業分野の取り組みと開発事業者の件ですね、そういったものを入れられておりますし、埼玉県は、自動車関係ですね、その自動車の使用についてのその計画書のようなものをきめ細かくやられているということで、大きく違うわけですが、まあ、五都県、市ということで川崎市の、牧市長も中に こちらにいらっしゃるというお聞きしたんですが、ちょっと川崎の取り組み本当に簡単にご紹介いただけますか。3分間ぐらい。
はい、川崎市の地球環境推進室長を務めております牧と申します。よろしくお願いします。川崎市もただいまご紹介がありました通り3つの計画書制度をですね入れた条例につきまして今審査中なものですから、ちょっと今こういうのがあるという形ではご発表することができませんけれども、まあ、ICEP さん中心とするこの計画書制度の連携につきましては一緒にやっているということでご報告させていただきたいと思います。それから横浜市さんと川崎市というのは似てると思うんですが、やはり基礎自治体という立場でですね、まあ、きめ細かい、住民と直接接する、それから中小企業さんと直接接すると、まあ、こういう関係の窓口をやることになると思います。ですから、まあ、条例ができるとかいう以上にですね、実質的な市民住民そして中小企業の方々との、まあ、実効性のある、まあ、その後の指導助言体制というかそれについて作ろうということで今細かいことを詰めている最中でございます。で、あとエーテボリ氏さんのお話でですね、ぜひちょっと質問というかご披露、あるいはICEPさんの先ほどの統計の自然エネルギーについての世界の都市の統計をやっていただいたと思います。で、まあ、日本の中だったらまだ分かるんですけれども、都市で、実はエネルギーの把握をするというのは大変難しいというのがあります。でましてや国際比較をするというのはどういうふうになるだろうかと、エーテボリさんはレポーティングが必要だとおっしゃいました。これは各都市が今進めている個別の計画書というよりもですね、市レベルで、それが自然エネルギーあるいはリニューアブルエネルギーのこう比較をしていく場合、あるいは進捗状況を測る場合に基礎的な どこで把握していくのかというところをですね、やはりもう少し詰めていかないと次の政策形成にはつながらないんじゃないかという危惧をしておりまして、ちょっとグローバルな視点からの議論もしていただけたらと思います。要望でした。失礼します。
はい、ありがとうございます。川崎さんはカーボンチャレンジ川崎エコ戦略というものを作られて、その中では特に川崎において、臨海部の まあ、企業ですね、その間でのまあエネルギーのその有効活用というようなそういった政策もやられているということで、まさにあの地域に応じたあの政策をやられているわけでございますが、特にあの会場からのご質問また取りますので、今のレポーティングの話はその一環でちょっと扱わせていただきます。まずあの連携という点でですね、そのまあ計画書制度についてはおおむねその足並みが揃いつつあるのかなというふうに思うわけですけれども、まあ、ドラスティックなダイナミックなその、再生可能エネルギーの導入、省エネルギーの推進ということを考えますとですね、まあ、キャップを含むような、排出、量取引、そういったあのものについて、東京都さんが導入されようとしていると、この点についてですね、他の自治体さんはどのようにあの今後見通しを考えられているのかということですね、そこについて、まずあの、お聞きしたいというのと、まあ、もう一つはその、用手堀の例を見てですね、まあ、渋滞税という話もありましたけれども自動車対策としてですね、その渋滞の解消というのもかなり大きな、その、分野かと思うんですが、そのあたりはあのこれまで、交通対策ということで、例えばあの自動車を何台持っているところに対して計画を出すというような対策はされていますけれども、交通流対策のようなものですね、そういったものに踏み込んで何か考えられるような、そういう、こう可能性あるのかどうか、その2つについてですね、その、ワンラウンド回してから会場の方の、質問を取りたいと思います。まずあの、まあ、東京都さんからではなくて向こうから行きますかね、安藤さんの方からの、回していただけますでしょうか。
はい、2点ほどお尋ねいただきました。まずキャップをかけるというお話ですが、先ほどあのご説明もさせていただきましたように埼玉県の場合はですね、平成23年、2011年目標でですね、排出量取引制度、まあ、目標設定型ということで、基本的にはあの導入の方を目指しているということがございます。県の方が目標を掲げて、まあ、掲げてというかお示しをして事業者さんの方に削減の努力を求めると言って、まあ、大体4年から5年というような期間を考えてございますが、そういった中で何パーセントを削減お願いしますという形でのことを考えておりますので、あのこれにつきましてはあの産業界の方ともですね、よく話し合いをさせていただいた上で、まあ、埼玉県の場合は先ほど申し上げましたように県内産業界とはあのいろんなところで協力関係にございます。福祉の分野ですとかあるいは消費生活等の分野でもですね、産業界との協力関係、固い関係がありますので、それをこう信頼関係を裏切らない損なわない形でですね、きちんとお話も申し上げ、それから一緒にやっていくと温暖化対策がもうこれは避けられないという県内産業界の声もいただいておりますので、キャップはかけていくということで考えております。それから交通流対策というお話がございますけれども、その、まあ、まさに今政権もかあの国の政権の方も変わって難しい部分もありますが、埼玉県の場合はその、自動車のですね、使用まず原則は自動車使用じゃなくて公共交通機関あるいは徒歩を使っていただくという部分がまず大原則としてあります。でそういった中であとはその道路、まあ例えば高速道路が無料になるとかですね、そういった話もありますが、その場合でもですね、いろんな例えばスマートインターの関係とかですね、そういった中で交通量を流すようにすればかなり CO2 は削減できんでは、まあ、増えるんでしょうけれども、その増え方がかなり減災されるんじゃないかというようなことを考えております。ただまあ具体的な対策として何かというのは現段階では持ってはおりません。以上です。
はい、ありがとうございます。それではあの、神奈川県磯貝さん、池貝さんお願いします。
はい、神奈川県につきましてはですね、あの先ほども説明の中でご紹介しましたんですけれども、 排出量の比率でいきますと産業系がかなり高いと、全国レベルの比率に比べてかなり高いという状況があります。でこれは、京浜臨海部の、いわゆるコンビナートを中心とする事業所から排出されているものはかなりの部分を占めているんですけれども、こういった事業所というのは、神奈川県の中で生産活動をしているというよりもむしろ日本全国あるいは世界全体でですね、生産調整を行いながら傾斜生産と申しますか、そういった方向で、ベストミックスの形でですね、事業所を運営して生産活動を行っているという状況があります。で、そういった事業者の皆さんの声を聞きますと、県のという枠一定の範囲の中で、そういうキャップをですね、かけるということが非常に難しいという声を聞いております。このあたりが、いわゆる業務系のオフィスビルですとか病院とかですね、いわゆる業務系の排出と産業系の排出の大きな違いではないかなというふうに感じております。そういった状況がございましてですね、今回の条例の中ではキャップをかけるというような踏み込んだですね、ところまで制度化することができませんでした。やはりですね、これが条例のある意味限界の部分なのかなという気もするんですけれども、法律のレベルでですね、事業者規制をしてその中でキャップをかけるというんであれば、まだ事業者の理解も得られるのかなと、限られた区域の中で、進めていくその条例という部分ではですね、神奈川県の場合にはかなり厳しいという状況がございます。でもう一つのですね、自動車対策についてですけれども、これは具体的にその交通流対策として、メニュー化をしている部分は正直言ってまだございません。ですけれども、今回の条例の中でもですね、モーダルシフトですとか、それから公共交通への移行というような形で、交通量を減らす方向のスローガンを掲げて、やっているというのが現状でございます。で、先ほど説明の中でご紹介いたしましたけれども、特定開発事業の計画書制度というのがございますんですけれども、これも規模の大きな開発をする場合に周辺の交通流を考えた上で、その開発をしてくださいということを指針に定めております。県全体でというわけにはいかないんですけれども、そういうトピック的なですね、開発事業があるような場合にはそういった検討を開発事業者の皆様にやっていただくということで、部分的にではありますが、そういった交通流対策に資するですね、取り組みをしていただくという方向で、制度を作っているところでございます。以上です。
ありがとうございます。このメトロキャップに千葉県千葉市が入ってないということですね。これも神奈川県さんと同じように産業がかなり大きいということでですね、私の出身大学というかいる大学のところが入ってなくて、今後ですねそういったところも入ってもらうように、して、いければいいかなというふうに思っておりますけれども、すいません。それでは次に、横浜市の方のコメントよろしくお願いします。
はい。まず最初にキャップの方ですね、見通しなんですけども、7月に出たその先ほど、市民参加も含めて作った審議会の答申においてはですね、まず、排出量取引制度の制度設計を、検討すべしと、どういう、望ましい、排出量取引を導入すべきかどうかではなくて、もう制度設計を入るべしというような答申は、いただいたところです。で、ただですね、私たちの方はですね、実は東京都のステップを実は結構忠実になぞっていきたいというふうに考えております。で、これは実は連携の経験をシェアしているから、こういうふうな発想にもなってきたというところなんですが、もともと省エネ法の改正に合わせて、環境条例、生活環境条例にあるこの計画書制度を改定しようとしていて、ユアの認識は私も含めて大きかったところです。それがですね、実はその東京都の2005年改正の2ステップ目というのが、それまではただレポートをもらっているだけだった、計画書制度について実効性を高めていく、特にですね、それをきちんと読み込んでですね、実際に現場に行って指導して、それを通じてまたその職員もですね、人材の、能力を上げていくと、で経験を積んで、でそこでしっかり実効性ある数字を取った上で、 排水取引制度、しかもそれをきちんとキャップをかけるという形でですね、まあ、誰が見ても納得するといいますか、事業者の方も、まあ、そうですねというふうに、きちんとデータの裏付けがあって、導入していったという経験をシェアしたことによって、逆に私たちはですね、この今回2010年から、まあ、改定してやっていくこの計画書制度の東京都でいう2ステップ目をきっちりやっていく、ここがやっぱり、逆に言うとですね、排水取引制度をもし導入するとなった場合も実効性ある、ものに、いわゆるキャップレストレードじゃなくてですね、しっかりキャップありの、キャップを主にして、トレードがサブというようなですね、制度に持っていけるんではないかというふうに、認識しております。ですのでまずはこの、2ステップ目の改定にあたる制度設計、それから運用をしっかりやっていきたいというふうに考えております。それから、渋滞の、交通流対策についてですけれども、これはですね、去年、私たち市の各関係部局いろいろ、横断的にですねプロジェクトチーム作って、さまざま交通も含めて検討してきました。その結果もう一つあってですね、都市整備局っていわゆるハード部局があるんですが、建設部局ですね、そこにですね都市交通課という課が新しくこの今年の4月からできました。この横浜市は政令市で、特に市内の交通についてはですね、よく市民の方からクレームがいっぱい来るんですが、もっと改善してほしいと。ところが実際に指導権限も何もないと、まあ、市の交通局はバスと地下鉄やってるんですが、市内には、確か9つのバス会社が走っておりまして、ここを全部、規制していくという権限はないんですね。事業者さんの基本的にはもう任意でやるしかないと。それに対してなんとかもっと調整の、実効性を高めていこうとか、都市交通全体の中から企画をしてですね、最適解を見つけ出していこうということで、もともとハード部局の都市整備局に都市交通課という課を作ってですね、ソフトについても考えていく、ソフトの政策も考えていくと、公共交通を増やしていくようなですね、というのは一つ大きな成果かなというふうに考えております。それから、先ほどの飯田さんの、あそこにもあったんですが、パワポにもあったんですが、交通計画書制度、これは、答申でいただいて検討すべしというふうになっておりますので、現在検討を進めているところですが、なかなかこれは難渋しております。実際にどういうふうに実効性を高めていくのか、そもそも、どういうような制度にしていくべきなのか、ここは非常に、検討としては難渋していますが、現在検討しているというところです。以上です。
ありがとうございます。それで宮沢さんの方にはですね、まあ、東京都の導入したキャップの制度ですね、それについてどういうふうに今後ですね広げていくつもりなのかというかですね、そういった見通し戦略も含めてですね、キャップの件と交通流対策についてコメントをお願いします。
はい、今いくつかの自治体からもお話ありました通り、やはり何と言いましても私どもがキャップ&トレードの制度導入に進めましたのは、現行の第2ステップのですね計画書のその運営実績の中で実際にデータを持って事業者の皆様と対等のですねコミュニケーションができる立場にあったということでございます。で正直我々職員もですね制度開始当初は何のノウハウもございませんで、実際、まあ、事業所の皆様はもうそれぞれ専門の方がいらっしゃいますので、それぞれ事業所に行って実際に立ち入りなどさせていただいても、まさにこちらが勉強することの多いという状況だったというふうに聞いております。まあ、しかしながらそういうまあ、スタートをですね、から始めたといっても何年かやっていきまして、また私どももそれぞれ職員がですね、まあ、勉強を重ねていく中で、まあ、それぞれの事業所の実情に合った対策というのを見出していって、それをお互いの共通認識として、削減、努力の方に持っていけるというですね、そういうまあ動きを作る上ではやはり現在の第2ステップの計画書制度は非常に有効だったんだろうと思います。で、まあ、こういう実績を積み重ねる中でやはりそれぞれの自治体の実情に応じた対策をそれぞれが考えていって、それぞれ、まあ、先進的なことをやっていけば必ず日本国全体での CO2 削減は進んでいくだろうと思います。まあ、私どもはたまたま業務部門対策、まあ、オフィスビル対策がメインになるわけですけれども、まあ、産業メインであれば産業メインの対策必ずあるわけでございますので、そこら辺はですね、やはり地域の実情に応じた対策をそれぞれの自治体がまあ研鑽する中で作り上げていってですね、まあ、それをまあ連結できるところから連結していくという流れがあるべき姿だろうと思います。 またこれまで の環境行政の歴史というのは、皆様ご存じの通り自治体が作ってまいりました。この地球温暖化の分野でもですね、ご存じの通り国の動きよりは格段に自治体の動きの方が早いわけでございますので、自治体のですね、対策、先進的な対策を進めていく、そういう必要性がそういう意味でもあるんだろうと思っております。それから最後に自動車の対策ですね、についてですが、東京都でも自動車環境管理計画書制度というものをすでに持っておりまして、他の自治体と同様運営しております。でそれから交通流に関しましては個々の事業所ごと、オフィスビルなり商業施設のですね、それぞれテナントごとの共同配送のようなですね、そういう物流の効率化、共同配送の実施というようなことを、コーディネートしたいということも知っております。またこれはずっと検討段階ではあるんですが、ロードプライシングというですね、都心への流入規制というものにつきましてもずっと担当の部署の方で、議論はしてきているところでございます。これはなかなかシンガポールとかロンドンとかですね、実施しているような狭いエリアで、ロードプラッシングということができないものですから、なかなか議論は現実的には進まないというのも事実でございますけれども、そういうことも検討はしているところでございます。それからあと、ちょっと環境分野とは関係ないですが、三環状道路の整備ということで車自体を都心に乗り入れさせない、そういう仕組み作りというのも都市計画の中で実施しております。
はい、ありがとうございます。残りの時間が迫ってきておりますが、先ほど牧さんの方から一つ質問がありますが、この際質問のある方どのぐらいいらっしゃいますか。じゃあそこ、お一人、じゃあお一人お願いします。
すいません、気候変動とエネルギーのコンサルタントでオフィスエコロジストやっております鮎川と申します。今ちょっとその千葉県のことをお聞きしようと思ったら、倉坂先生の方からお話があったんですけれども、私がまずメトロキャップって聞いたときに一番最初に思い浮かべたのは、その首都圏でキャップエントレードをやるという、レッジみたいなものをこう構想しているのかなと思ったら、ちょっと今日違ったお話だったのであれなんですけれども、千葉県はご存知のように日本で一番排出量が多い県なんですよね。でそれはなぜかというと、君津市とかあの辺に新日鉄とか、そういう製鉄工場とか最も排出量の多い工場が集中しているということがあるので、この今日のこの企画の中に千葉県が入っていないのは非常に残念なんですけれども、どういう対策を取ろうとしているのか聞きたいなと思ったことと、あと東京都にお願いしたいのは、もちろん各自治体がそれぞれやるべきことをやるのがまず最初ですけれども、千葉県を巻き込んだ形のそういう、いわゆる地域のキャップエントレードみたいなことをやると、その大規模排出者も含むことができるし、でそれぞれが、ある意味でそのトレードをすることによって、キャップをかけてトレードをするということによって、よりその排出削減がやりやすくなるんじゃないかなというふうに思えるんですけれども、その辺を検討していただきたいなというので、ちょっと質問とは違うんですけれども、ちょっと感想です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。私に来るとは思いませんでしたが、千葉県についてはですね、条例の改正も考えていたんですけれども、省エネ法で、全てやられてしまったということで、新しい内容がなくなったので改正も、特にやらないというような形で、落ち着いています。ですから、逆に言えばですね、先進的なことをなかなか考えるに至っていないということですね。正直なところはそういうところでございます。それではですね、牧さんの質問について、ヘンリエットさんにちょっとお伺いしたいんですけれども、スウェーデンの場合ですね、その都市におけるエネルギーの把握、特に、再生可能エネルギーの把握のようなものをですね、何か統計的なその仕組み、あるいはその報告義務付けのような仕組み、そういったその、どういった仕組みでですね、都市における再生可能エネルギーの把握をされているのかということについて、お伺いできればと思います。
いろんな問題を含んでいると思います。いい
この統計を得るというのはなかなか難しいというのが現状ではないかと思います。そしてこの地域レベルでは、まあ、義務はあるんですけれども、郡等におきましていろいろな措置を使って正しい方向に進んでいるかどうかを確認しています。ターゲットに達成できるか確認する必要があります。かなり労力をかけながらどういったレポーティング体系を設けるかということを考えています。まだまだ問題がありますが、どこかの段階で決めなければならない。そしてコミュニケーションを得ていかなければなりません。ということで、例えばどれぐらいの化石燃料がこの協会内で売られているのか、それに対して再生可能エネルギーがどれぐらい売られているのか、まあ、車に対して確認したりしています。そして統計なるだけこの一次エネルギー換算でするようにしています。そしてまあ輸入される電力などもあります。それもトレーシングするようにしています。どこから来ているのか、そしてまたその輸入された電力の発電どこから来るのか、なかなか難しいんですけれども、現時点におきましてはどれぐらい輸入しているかを全体的に測定するという方法でやっています。
ありがとうございます。ちょっとこの点に関連して私の研究で恐縮ですけれども、資料の方でですね、永続地帯という研究が入っているかと思います。ちょっと最後というかですね、私にお時間いただいて、日本において各市区町村ごとのですね、エネルギーのその特に再生可能エネルギーの生産の状況について把握をした研究を把握をする研究を、飯田さんのところと一緒に共同研究させていただいてまして、の先週記者発表をしたところです。まだどこも書いてくれてないんで、マスコミの人いればよろしくお願いします。今シートで出ておりますのは日本全国のその、再生可能エネルギーのその供給状況をエネルギー種ごとに示したものです。ここにありますようにその、まあ、デンマーク等では風力発電がかなりその占めているわけですけれども、日本は山がちでその風風況がのいいところというのは割合限られております。一方でその雨がたくさん降りますので、ここにありますようにその、まあ、スモールハイドロダムを使わない1万キロワット以下 その水力発電、それが半分ぐらい占めているということです。すぐお願いします。で全体 その伸び率を見ますとですね、日本全国で見ますと1年間で 2.6% しか供給量が増えておりません。この調子でいきますとですね、2倍になるのに20何年かかります。これではとてもその 25% 削減というような国際公約を果たせないということですので、ここについてはですね、まあ、ドラスティックな政策を導入する必要があって、まさに東京都が導入するようなキャップを日本全国として導入する必要があるのかなというふうに思います。次お願いします。こういう日本においてもですね、その 100% 自然エネルギーだけでですね、その民生用エネルギー、それから食料供給用のエネルギーも含めましたけれども、それを供給できているエネルギーの市町村があります。 100% のエネルギーサステナブルゾーンと書いてありますけれども、これが50その、あります。次お願いします。 50% 次お願いします。20% 次お願いします。 10% 次お願いします。 5% と、こういう形でですね、その、まあ、日本において自然エネルギー基盤の経済がどこから始まっていくのかということを考えると、ここの図の緑で示しているようなところから始まってくるのかなというふうに思います。で、都市の役割としてはまさに東京都がそのキャップの中にですね、再生エネルギーの少々を入れたと、それによって都会のその政策が日本全国のその再生可能エネルギーの導入促進につながるようにしたと、これはかなり大きな話でございます。まあ、最後それぞれの自治体、特に都市型の自治体の方々に私の方からのお願いということで示させていただきますけれども、この先進的な取り組みを日本全国の取り組みにするようにお願いをしたいということと、その特に地方の再生可能エネルギーの導入促進につながるような工夫、それもやっていただきたいと、その2点について私の方からお願いをして、このセッションちょっと最後のリプライを言っていただく時間がなくなって恐縮でございますけれども、時間が が参りましたので、この第一パネルを終わりたいと思います。皆様どうもご清聴ありがとうございました。パネリストの皆さんに拍手を。
貴重なお話ありがとうございました。それではパネル等の1終了いたします。